エゼキエル書を開いてください。40章の1節から4節をね、今日は見ていきますけれども、私たちの聖書通読の学びが39章まで来ました。あ、すいません、40章じゃないですね。40章かな、いや違いますね、いや43章の1節から4節です。これは全部ミスプリです。43章に直してください。43章の1節から4節ですね。で、私たちの聖書通読の学びが39章まで来まして、そして40章から43章までを午後に見ていきたいと思います。エゼキエル書の中で最も大事な箇所に入っていると思います。これまでもイスラエルが回復したことを見ました。それは何かというと、バビロンによって捕らえ移された人たちが、ユダヤ人が約束されたところに、から離れてしまったけれども戻ってきて土地が回復するということ、これが36章ですね。そして土地に戻ってきて回復するだけではなくて、今度は国ができるということ、これが38章でした。37章ですね。そして敵がこの世界中から遠くから北の果てからやってくるけれども、神がその敵を滅ぼして救ってくださる、これが38章39章安全保障の回復ですね。そして40章から神の神殿の回復です。で、神様が神殿を回復されて、そして最も大事な出来事がこの43章の1節から4節、5節までね、読んでみたいと思います。ですね、彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようであった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内側に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。ですね、はい。エゼキエル書の中で、神様が一番多く使われていた言葉が、言い回しがあります。それは私が主であることを知ろうですね、というものであります。神が神である、主が主であることを確かに知ろう、つまり神の栄光を見るようになるよということをね、教えているわけなんです。栄光とは何か、これもともとの意味は重い、重量の、 あの重さですね、重いという意味があります。で、引力の法則でこう質量があるところにこのものが集まってくるわけじゃないですか。太陽がと、それゆえにこのいろんなものがこう集まってくるというか、そして光を放っていて、そしてそこに注目っていうか、そのこの引き寄せられるっていうね、そういうような意味があるんですね。つまり栄光というのは、全てのことの原因とか、その成り立ちとか、どこに至るかというものが神に行くっていう時に神に栄光があるっていうことなんです。だから あなた方はこのことによって私が主であることを知ると。今まではこれは誰々さんのおかげだとか、これは私のやったことだからとか、これはいやもうおかしいじゃないかこういうこともとかですね、いろんな私たちはケンケンガクガクいろんなことを思ったり話したりするわけなんですけれども、私がこのことを行い、私がこの目的を持ってこういうことをして、私がこのためにやってる、自分のためにやってるんだと。で、私が主であることを知ると、こう言われているわけなんです。で、これが神の栄光で、神の栄光が今神殿の中に戻ってきた様子を今読んだわけなんですね。エゼキエルは祭司ですね。で、このエゼキエル書が始まるときに、まず何から始まったかと言いますと、ケルビムという神の御座、神の王座があるところに、周りで神を礼拝するのを導き、そしてそこを守るケルビムという御使い、天使がいたわけなんです。で、そのケルビムの幻から神様は見せられたんですね。で、その栄光があります。で、そこのケルビムがこの翼をですね、下ろしていたところの、この上の、はるか上のところが青空のようになっていて、そこに人の子が座して、人が座しているようなね、このなんとなくそれっぽいのがあって、見えないんですよ。でもこの青空があって、その下がもう火で燃えてますからね、このうわーっと聖堂と、これ神の裁きを表してるわけですけれども、で、そこから神が語られたわけなんですね。で、それが一章に書かれていました。で、8章から10章に書いてあるんですけども、その特に10章において、神殿に神の栄光がとどまっていて、ケルビもいたんですけれども、その神殿の中から出始めたんですね。少しずつ出てって、そして東の方に徐々に動いていき、東の門にまで行きですね、外庭の、そこから全部出てってしまった。で、その東のところには山があります、オリーブ山があります。で、そこからいなくなっちゃったってことです。その後で神殿がバビロンによって滅ぼされるわけなんです。で、なんでそういうことが起こったかと言いますと、その8章に書いてありますけれども、神殿の中に何をやっていたかと言いますと、偶像礼拝を行っていました。神殿の中で偶像礼拝を行っていたんです。ショッキングですね。でも、それがなんと長老たちも拝んで、そして女たちもいて、祭司たちが神殿の方向、つまり西側を見ていたのではなくて、東側を見て太陽を拝んでいたと。めちゃくちゃですね。で、このようにもう神への罪をね、犯していたので、神はそこから忍耐をしておられた神がそこから徐々に離れていったわけなんです。それでバビロンが来て神殿を壊して、神様がその壊すようにされて、その知らせがバビロンに届いてから直後に回復の予言をエゼキエルを通して神が与えられたわけですね。そしてこの40章以降で神殿の幻が出ています。午後の礼拝でじっくりと見ていきますが、いつもと違ってもう映像を見せながら、お話をしていきたいと思っております。もうあまりにも難しいので、この言葉で説明すると、で、その中身を一つ一つ見せた後で、この今読んだ箇所が来るわけなんですね。東の向きの門から入ってくる栄光であります。覚えてらっしゃいますか？イエス様がよみがえられてオリーブ山に行かれたんです。そして聖霊を与える約束をされた後にオリーブ山から天に 登られたんです。ですからこのエゼキエル書と同じパターンをたどったんですね。つまり東からこの離れていって、そして天に引き上げられて、そして同じ姿で戻って来られるとイエス様が言われました。でローマによって、同じようにこれバビロンによって破壊されたと同じように、ローマによってその後に神殿が破壊されたんです。つまりまた戻ってくるんです。オリーブ山に戻って来られます。ゼカリア書に書いてあります。主が戻って来られるときはエルサレム、このオリーブ山に足を踏むことがゼカリア書に予言されています。あと使徒の働きの一章でもね、同じ姿に戻ってくると言われて、そしてそのオリーブ山のところから神殿を建ててくださって、そしてその神殿の中に自らが入って行かれるという内容になっていくんですね。だからここでの栄光というのはイエス様の栄光であるんですね。まあ、初めて聞かれる方はちょっとびっくりされたかもしれませんけども、イエス様が再臨されてエルサレムに再臨されるという話は聞かれたと思うんですね。知っておられると思うんですが、詳しく言うと今の話になるんです。登られたところがオリーブ山だけども、戻ってこられるのもオリーブ山で、そこから東から入って行かれるわけなんです。で、なんでそもそもね、なんで神様イエス様戻って来られるのかなんです。そもそもなんで神殿なんてあるのかっていうことなんです。神は天におられる方ですね。でも遠くから人を支配することは望まれていません。神は天と地を作られた方ですから、宇宙をもお作りになられた方ですから、私たちをはるかに超越しておられる方です。では私たち一人一人のこと細かな生活の場面場面で関与しているときには、遠くから遠隔操作をしているのかといったら違うわけなんです。すぐ近くにおられるんです。あまりにも近くにおられるんです。で、日本人にとっては、まあクリスチャン家庭でない異教徒っていうんですか、この神道とかね、仏教とかね、仏様とか拝んでいた者たちにとってはそれは身近なんですね。祠があるじゃないですか、ね、でそこに神様がおられるって言ったらホッとするじゃないですか。お守りもそうでしょ。でもそこにしかいないんだよね。もし自分が引っ越すならば、仏像があったらその仏像も担いで引っ越さなければいけないんですね。これはバビロンに書いてある、バビロンが負けた時にロバの上にそのマルドクとかですね、その、いわゆる偶像をね、運ばなければいけないわけですね。だからなんか遠くから遠隔操作をしている神のようにも見えるし、または祠の中にいる神のようにも、なんかでもどっちでもないのが聖書の神なんですね。天と地を作られ、すべてのものに勝ったところに、意図高き最も高いところにおられる方であると同時に、その方が同時に私たちの間に住みたいと願っておられるわけなんです。どうやって、これが神殿の奥義なんですよ。その中に収められている方ではないんですけども、私の名を置くと神が言われて、その名を置くっていうのは神の本質が現れるわけなんです。私たちが身近なところで、私たちの間で、目の前で、その天と地をお作りになられた方の本質が現れてくださるという、これが私たちの信じている神です。だから例えば風邪をひきました、インフルエンザになった方いらっしゃるでしょうかね、この冬でね、なんか先週がピークだったと聞いてますけれども、そういうことまでも ちっちゃなことまでも含んで、仕事でなんかちょっと上司から怒られたとかね、なんか今怒られたっていうか仲悪いとかねそういうのも含めて神が同情しておられて、共に一緒におられる方なんだということなんですね。聖書の初めの歴史から、この人間の歴史から、神様はそのことを行っておられました。エデンの園がそれです。ご自分の形に作られたこの人をご自分のおられるところに住まわせたいと願って、エデンの園を作られたわけなんですね。だから神様がこのゆっくりとされているお姿が、創世記の3章の8節にこう書いてありますが、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いたと。そよ風が吹く頃、ね、うってこうちょっと余裕でね、こうおられる神様の姿を見ることができるわけなんですね。で、彼らが罪を犯してしまいました。で、どうしました？追放されましたよね。で、追放されて、東の方から追放された。東から。ね。追放されて、そして、ケルビムが、神は人を追放して、命の木へ道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたって書いてあるんですね。これが、3章の24節です。ケルビムが出てきますよ、そこから。で、守ってると。炎の剣で。ですね、でこのようにして神が住まわれていたところから罪を犯したので出て行ってしまったと。しかし神はやっぱり住みたい、それでアブラハムを選び嫁しでし、彼から子孫、この多くの子孫を与えると神が約束され、その多くの子孫によって民族、新しい民、神の民をお作りになると神様は願われて、それがイスラエルなわけなんです。エジプトで奴隷だった彼らを神様が連れ出して、そしてどこまで連れて行きましたか？シナイの山ですね。ホレブの山に行き、その麓のところで神はご自身を表してくださったわけなんです。そして永遠と25章あたりからかな、神は幕屋の作り方をお示しになりました。皆さん聖書をね、このクリスチャンになる、またそのクリスチャンになる前から読みたいと思って通読するじゃないですか。創世記面白いんですよ。出エジプト記の前半も面白いんですよ。航海分かれて出てった24章5章5章あたりから度肝を抜くんですね。なんだ俺は。25章から延々と40章あたりまでが設計図なんです、まあ、途中で金の格子とかね、ああいう出てきますけれども、基本的に細かい話なんです。しかも示す通りに作りなさいと。なんかそこに技術者が必要になってくるんですね。建築士とか、またはこの細工を作る、なんかそういう技術者が必要になってきます。そしてそれが終わると何かというと、いきなり神様は生贄の捧げ方、そこでの神の作られた幕屋での生贄をどうやって捧げるかっていうのは、レビ記が出てくるんです。顔がね、ちょっと。やべえな。でそこら辺でもうちょっと挫折するんですね。でまた、ああちょっとまた読み直さなきゃ、あんま忘れちゃったって創世記から読み出しちゃったりね。でそこでつまずくようなことが第一列王記にも、列王記にもあって、ソロモンが神殿を建てるときにもやっぱり細かい話が出てくるんです。こういう感じでイスラエルに対して神様が、また戻りますと、幕屋をね、お作りに、幕を作れと命じられて、でモーセが最後に作ったんですね。出エジプトの危機の最後にこう言ってます。作った後ですよ。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が宮に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が宮に満ちていたからであると。すごいですね。雲が満ちた、この雲がね、 どういう雲かというと、多分ね、もう暗くなっちゃったんだと思う。あまりにも密雲で見えなくなるぐらいの雲であって、入ることができなくなる。神の栄光がそこに満ちたからだと言っているわけなんです。これね、何かと言ったら、もう人間の入る隙間がなくて、ただただひれ伏すしかできなくなる。もう全てが神によるものだと。これがもうね、礼拝のね、根本のところだ。神様なんでこんなことしたんですか、なんてね、もう言えない。ただただ全てアーメンとしか言えない。もうひれ伏して何も言えない。これが神の栄光の雲が宮に満ちたということです。そしてイスラエルの民はそうやって荒野の旅をしていた時に、その幕屋が与えられたんだけど、定住ができたんですよね。約束の地に行き、アブラハムに約束した地に行きですね、定住ができた時にはもはや移動するから、移動式の幕屋ではない。幕屋というのは天幕だから、テントだから移動できるわけですよ、すぐに。とね、また違うところ。そのために作られたけど、もう神がここに決めた、エルサレムに私の名を置くと決めたところがあって、でそこに定住する、もう永遠に神がここに住まわれるということを示すために作りなさいとダビデにまず命じられて、でもダビデ自身が作るのではなくて、息子ダビデの子であるソロモンがそれを完成させました。7年間かかりました。で、そこで、剣道式を行ったわけですね。その神殿を、捧げる道っていうのは教会堂の道と同じですね。剣道式を行いました。で、行った直後に第一列王記の8章の11節に、祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった、主の栄光が主の宮に満ちていたからであると。ここも同じです。主の栄光が宮に満ちて、雲があって、もう仕えることができなくなったんです。けれども残念ながら、このエゼキエル書を見ているように、栄光がそこから立ち去って、そしてバビロンによって神殿が破壊されました。しかし神様はエレミアを通して70年後に戻ってくるよと言われたんです。で、それが書いてあるのがエズラ記とネヘミヤ記。特にエズラ記に、そのゼルバベルとヨシュアが指導者となって監督して神殿を再建したんですね。これが不思議に、時の異教徒の王様、ペルシャの王様クロス、まあ、一般はキュロスと呼ばれますけれども、クロス王がそのことを命じたんですね。こう言ってんですよ、エゼヤ記の一章に書いてますけど、その神がその者と共におられますように、すべて主のために属する者は誰でもその神がその者と共におられるように。すごくないですか。全然関係ない人ですよ。いきなり安倍首相が、あるいは天皇陛下がキリスト教会を作りなさいと、そこに主がイエス様が共におられるようにって言われたら、予算も国家予算からね、ちょっとなんか嬉しいというよりもちょっと怖くなりますね。なんでそんなことをするんだ。でもそれがクロス王が行ったことなんです。そしてそれは第二神殿と呼ばれますけれども、そして改築、大改築をしたのがこのヘロデという王様ですね。このユダヤ教に改宗したイドマヤ人ですけれども、ユダヤ人の王と呼ばれたそのヘロデが大改修を行いまして、それがあのイエス様が来られた時の私たちが新約聖書で見る神殿なんですね。ものすごい黄金に輝いていた大理石で作られた神殿でありますが、それが、ありました。しかし時が満ちてイエス様ご自身が来られたんです。ここが大事です。いいですか、急に変わりますよ。イエス様ご自身が神殿となられたんです。イエス様が宮清めを行います。宮清めというのはそこで商売が行われていたんですね。商売が行われていて、この両替とか何だかって言って、イエス様がそこでもう全部その両替台も壊して、倒してね、そしてそこにある紐を使って、この、まだ牛とか羊も解き放ってね、 荒らしたんですよ、簡単に。荒らすというか清めたんですよ。そして46年かかってまだ立て上げられてないのに、なんでそんなことがいいのかと彼らが言ったんですよ、指導者が。何言ったかというと、この神殿を壊してみなさい、3日でそれを建て直しますって言われたんです。それは神殿の話じゃなくて、建物の話じゃなくて、イエス様ご自身の話だったんです。イエス様ご自身の体に神の栄光の本質の全てが入っていたからなんです。イエス様がおられるということは、私たちのところに共に住んでくださる栄光の神の全てが現れているということです。あのヨハネの福音書の1章の14節に、言葉が人と肉体となって私たちの間に住まわれたって書いてるんですけども、そこを直訳すると、私たちの間に天幕を張られたと書いてます。幕屋を張られたと、モーセに命じて、またソロモンに命じた、あの神殿または幕屋のが、このイエス様が肉体を取るということによって実現したわけなんですね。だからモーセに神が語られたあの幕屋の細かい全てのことが、イエス・キリストの特に十字架の栄光を表しているわけなんです。一つ一つ見ていくと、イエス様の本当に天における栄光、または十字架で成し遂げてくださった技が鮮やかに目で見る形で象徴的に現れているわけなんです。だから、なんでこんな細かく書いてるのっていうふうに思うかもしれませんけれども、じっくりと学んでいくと、もうワクワク。皆さんがイエス様の十字架につけられたイエス様を愛しているならば、この方が本当に親しい方であるならば、幕屋の学びというのは最高です。ヘブル書の1章の3節にこう書いてあります。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると。そしてイエス様がこう約束してくださいました、弟子たちに。ヨハネの14章の23節、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。でイエス様を愛していて、イエス様大好きだから、愛してるから、イエス様の言われたことを応答して守っていきたい、この方に従ってきて守っていきたいというものには、父なる神と私たちがあなた住むよって、すごくないですか。私たちの中に住んでくださる。そしてイエス様がよみがえって昇天されて天の御座に今おられるんですが、戻ってこられて、そしてこの40章から見ていくエゼキエル書の神殿が、この再臨されたイエス様によって、この支配されていくわけですね。そして黙示録の20章にその千年間それが続くと書いてありまして、そしてその千年間が終わると、この全部この天と地が滅んでですね、新しい天と地ができます。それは21章に書いてます。そこで天のエルサレム、天から降りてくるエルサレムがあって、立方体になっています。その都は神殿がなかったって書いてあるんです。どうしてか、なんで神殿ないじゃんって、神殿に行きたいのにと思ったら、なんとこれなんかね、すごい世界、映画になりそうだよね。神殿ねえよ、俺礼拝したいのにと思ったら、自分は神とキリストの中にいたんです。だから神殿がないって、神殿探したんだけど、自分は神殿の中にいたって感じですね。だもう神殿必要としないんですよ。で立方体になってるっていうのが第一で、モーセの幕屋の時からソロモンの神殿、そしてエゼキエルの神殿ですね、全部立方体になってるんです。死聖所っていうのは、それがすっぽりその中に私たちがいて、でっかい死聖所になってて、私たちがそこにいるんだというところで終わるんです。御顔を仰ぎ見るって書いてます。そこの、都民、神殿の都のね、民はね、御顔を仰ぎ見る、誰も神を見るものはなかったってヨハネの一章に書いてあるんですよ。 しかし、御顔を仰ぎ見るんです。仰ぎ見たらね、マジでね、この今、御霊によって見ることはできますけれども、信仰によって。見ちゃったら、一発で死にますよ。0.0001 秒かからない。清いから、神は。だからたくさんの血が流されて、ようやく大祭司が年に一回、モーセの時代、モーセとかね、あの時代はね、ようやくかろうじてそこに近づくことができたけれども、本当にあったらもうアウトですよ。しかし見ることができるように神がしてくださるわけです。これほどまでに神は私たちと一緒に住みたいと願っておられる方であって、新約聖書の偉大なのは、人たちに神様が掲示してくださって何かというと、聖霊が注がれる、与えられるということなんです。聖霊が与える、神の霊が私たちのうちに与えられて、私たちの間に与えられたということは、私たちの体そのものが神殿になったということなんです。これが今の教会において、聖霊に導かれ、聖霊の命を受け、聖霊から知恵を受け、神からのプレゼント、賜物を用いていくことによって、神に栄光をお返ししていくというのが教会なんですね。いや、なんかそんな私大それた人間じゃ、そうだ、恵みだから、皆さん大それた人間なんですよ。恵みなんですよ。受けるに値しない特権が与えられていて、エルサレムに神殿の跡あるからね、今ではモスク建って、モスクじゃない、あの岩のドーム建っちゃってるけど、そこに行かなくて、一人一人のところに聖霊がおられて、そして私たちの間で用いられて、賜物が用いられて、神の栄光を仰ぎ見ることができるようにしてくださったわけなんです。で、その聖霊様のお働きを私たちが妨げてしまうということがあり得るんですね。聖霊を悲しませることがあり得るんです。それがエゼキエル書の中では何かと言ったら、偶像礼拝と、さっきお話ししました、神以外のものを神として、もっと神以外のものをもっと大事にしていくということです。で、偶像というとね、どうしても神社の祠とかお守りとか、あとは仏像とか、そういうものだけに限定してしまいがちなんですけども、偶像の本質っていうのは、神ではないもの全部、それを神の前に置くもの全部偶像になるわけなんです。だから偶像だらけなんですよ。神よりも自分のやってる今のキャリアが大事だったら、キャリアが偶像なんですよ。何か楽しいものがあって、神様よりそっちの方が大事だってやってたら、それは偶像なんですよ。だから良いものも全部含まれる。例えば自分の伴侶、ね、自分の旦那さんが大事で、もう本当に朝起きたら、これいいことかもしれないけどね、もう旦那さんの顔見たら、ああすごいで戻って、ああ素晴らしいでしょ。でも神様がそれで見えなくなったら、それ偶像なんですよ。何でも偶像になりちゃう。だから宗教指導者にとって、ユダヤ教のいろんな偶像があった。だからこの会員の時代ってこう言ったんです。イエス様が憂いたんです。自分たちの解釈であるとか、地位であるとか、その宗教はやってるんですけれども、そういうものが根っこにあったので、それでそれが偶像になっちゃったんです。会員の時代、会員ってのは霊的な会員ですね。神以外のものを自分の奥さんとするってことです。あ、だ、間違った、旦那さんと、間違った、旦那さんとするということです。で、こういう偶像礼拝がありました。で、具体的に文字通り不貧困を行って、コリントの教会で不貧困を行っていた、者たちが教会の中にいたんです。風俗に行ってたんです。遊女のところに行ってたんです。そして今のパウルがこう言ってます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。 これ簡単に説明しますよ。いいですか、ね、あ、いや、ちょっとね、風俗に行って、まあ、ちょっと言って、霊はこっちで、ね、イエス様と一緒だから、ありえないんだよって。あなた方の体っていうのはもう聖霊の宮であって、もし遊女とそういう時間を過ごしたのであれば、イエス様も聖霊によっておられるわけだから、つまり、PPAP じゃないけど、うーんとこうやっちゃうわけだよ。ね、遊女とイエス様を一つにしちゃうっていうことになるよって言って、ありえない、絶対って言ってるんだよ。絶対やっちゃまずいでしょ、それ。考えつかないよね。イエス様が歌舞伎町行って、もう口で言うのも汚れてるでしょ。だからダメなんだよって話をしてるんです。だからあの時に、エゼキエルの時に、神の栄光が徐々に離れてったんですよ。これあっちゃいけないから。あとね、もう一つ身近な、精霊を悲しませる、神の栄光が見えなくなっていくのは、悪意、あるいは苦味とか怒りとかものですね。それがね、エペソの4章の30節から32節に書いてあります。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために精霊によって勝因をされているのです。またここでもね、精霊によって勝因をされている。でこう書いてます。無慈悲、これ苦味とも訳せます。苦味、憤り、怒り、叫び、そしりなどを、あ、今どこ読んでるかって言うと、ごめんなさい、エペソの4章の30節ですね。苦味、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し会いなさい。わかりました。許しってすごく大事で、何かこの怒りに満ちて、そして何か心の中にスポーッとね、こうなんか苦味みたいにとどまっちゃったらまずいから、いいですか、それが心の中で起こらないように、ね、ちょっとドブネブズミがこう家走ったらもうバーってみんな追い払うでしょ。それと同じように苦、ね、こう怒りとか、ね、苦味みたいなのね、ブーブーブーブーって、ね、この自分の心の中に入ってきたらね、サササササササとかね、ハーッと追い出してください。だからもう許します、過ぎ去らせます。もうこれは神に、の怒りに任せます。神様が裁いてくださるから、もうすぐパッパッパッパッと。そしてそれをやりだす。そうじゃないとどうなるかと、サウルのことを思い出してください。サウルはダビデに対する妬みをとどまらしちゃったから、どうなりました、悪霊が来ちゃったでしょ。で悩まして、で彼おかしくなっちゃったでしょ。わかります。もうダビデはもう感情のコントロールができなくなっちゃった。ストーカーだよ今で言うと。あの聖書読むとね、今の現代に起こってくるいろいろ読めるんだよね。あれ簡単に言うとストーカーだよ。でダビデがに会うと、なんかさ、あ、ダビデ、お前は正しい、お前が神に選ばれてるんだって、こういう、でまた追っていくでしょ。でこれ おかしいよ、これありえないよって思うんだけど、現にいるじゃん、現実社会の中で。だから精霊がのを悲しませてしまうし、神の栄光がそれによって見えなくなってしまって、サウルが一体最後に何やったかって言ったら、なんと魔術する女を呼んで やらせて、もうそこまでも神の御臨在が分かんないくなってしまったわけなんですね。あとね、神の栄光の臨在が離れてしまうのは、意外にもね、真面目な教会です。エペソにある教会、黙示録の2章に書いてあるんですが、本当にしっかりやってる教会だったんです。偽教師がね、入ってきてたんですよ、異端を持ち込む者たちが。でそれとの戦いがあったわけね。でね、これほんと辛いですね。異端っていうかね、この間違った教えっていうのは、教会で何をしでかすかって言ったら、愛を冷やすんですよ、分裂をもたらすんですよ、つまずかせるんですよ。これがね、一番ね、この異端がね、異端っていうか、この間違った教えのね、問題ですね。でこれが何とかして努力して本当にきちんとイエス様に従っていったのが、イエス様は喜ばれたんですね。それは評価されたんです。よくやったね君たち、しかしあなた方に非難すべきことがあるって言ったんです。イエス様、初めの愛から離れてしまった。初めの愛、神に愛されている、 キリストに愛されて私は贖われて神の愛にとどまっているということから離れちゃったんだ。それで何て言ってるかって言ったら、イエス様は悔い改めなさいと。で、悔い改めないならば、私もあなた方のところに、あなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおうと。光ですね。そして神、イエス様がおられるということが取り外されちゃうって。怖いね。全部正解。正しい教会。あ、これいいね。正しい教会ってね、やばい。ちょっとヘマする教会が、恵みの教会です。ちょ、ヘマしていいんだ。そういう話じゃない。そういう話じゃない。でも、正しい教会ってやばいよ。愛から離れちゃうから。全部愛によって、行われていくでしょ。だってイエス様もとんでもな弟子たちじゃないですか。共に最後まで愛されて、そこに神の国があるってイエス様が言われたんでしょ。ですね。だから私たちは自分に問いかけなければいけません。神の御臨在が今あるか、神の栄光があるか、それを妨げてしまっているものがあるかどうか、偶像がないか、自分の心に、また怒りや妬みや苦みがないか、また今みたいにこの自分の正しさばっかりを追求して、このやってることを全部こうやりこなしてはいるけれども、神の愛から離れていないか。しかし神はね、こう言われます。ヤコブ書の4章の5節ですが、神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに愛しておられるって言って、神はそういうふうに私たちが離れてしまっていたとしても妬むほどに愛しておられるから、もう絶対に何とかして戻ってきたいと願われているんです。第一コリントの6章の19節から20節にこう書いてあります。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様は代価を払って私たちの体を払っ、ご自分のものとされました。私もやっぱり自分の体は自分のものだって思ってますよね。でももう自分のものじゃないんです。だから逆を言うと、イエス様のものなので、神のものなので、神は妬むほど愛してるんですよ。自分のものを愛してるでしょ普通。ですからぜひこのことを覚えてください。第一コリントの3章の17節には、誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿ですとあります。どういうことかというと、皆さんの体を壊すようなことを、自分自身がするとか、敵サタンのこの惑わしにあってね、いろんなことをしたとしても、神がその働きをこ滅ぼしてくださるって言ってるんです。それほど神様は皆さんの体を、皆さんご自身を愛しておられて、その敵の働きを滅ぼしてくださるという約束もあるんです。ぜひイエス様の流された血潮を見てください。そしてその血潮、その肉体、裂かれた肉体を通してもう一度神様の宮の中に入ってください。その宮の中に入るといってどういうことかというと、キリストのその十字架で流された血と、また裂かれた肉のところに、それを自分のものとして受け入れ、悔い改めて、そして御霊からのまた清めをいただくことができるようにしてください。もうされてるんだけどね、実際されてるんです。されてるんですけれども、もしそういう心を、さっき言ったですね、ものを持っているのであれば、悔い改めてそれをですね、もう一度体験してください。最後に奥義について話します。ものすごい偉大な奥義があるよ。それが何か、コロサイの1章の27節。 神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みであります。感謝ですね。こういう時間、礼拝の時間を持てることが感謝だし、祈ることが感謝だし、御言葉に触れることが感謝ですね。なぜかと言ったら、あなた方のうちにおられるキリスト、栄光の望みって言われても、まあなんか普通で読んだらこれ言葉だけだよね、なんだろうなって思うけど、聖霊によってすっげえことだなってわかるじゃないですか。体験していきましょう。聖霊によって悟らせていただきましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。あなたが栄光の望みを与えてくださいました。私たち、何でもない私たちが聖霊の宮となり、また何でもない私たちがそこにお仕えする聖なる祭司となったということを、主よ、ありがとうございます。主よ、どうか私たちの心を清め、そしてまたここから使わされて、宣教師としてここから使わされて、いろんなところに行き、世の中に戻っていき、そしてまたいろんな思い煩いとかいろんなことをしなければいけない中で、聖霊の賜物を与えてください。上から注いでください。そして知恵を与え、力を与え、信仰を与え、見ることができますように、イエス様の名によって悪霊を追い出すことができますように、悪霊的なその働きを追い出してイエスキリストの力と知恵を見ることができますように、あなたの恵みがずっと伴って、そして、あなたの油注ぎを本当にその場所で見ることができ、神の国をがそこに侵略していくことができますように、悪魔の世界から奪還できますようにお願いいたします。愛する主よ、あなたの皆が褒めたたえられますように、イエスキリストの皆によってお祈りをお捧げいたします。アメン。